夢のかけらたちはちりぢりになって、それぞれの場所へと旅立っていった。あの頃僕、
ここからは夢のかけらのコーナーです。みんなの夢をテーマに、リスナーの皆さんからの夢にまつわるお話を募集して紹介していくコーナーですが、今夜はスペシャルにゲストをお迎えしてお送りしていきたいと思います、はい、早速紹介したいと思います。冒険家の関口治さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もう本当にこのねコーナーにぴったりなゲストが、うん、ですね、来てもらいましたけれども、はい、あの私たちイームと関口さんの出会いというのはね、うん、すごい、あの実は1年前に実は出会ってるんですよ、はい、
そうですね、ちょうど1年前
ですね。ちょうど1年ぐらい前にね出会っていて、その1年間一度も会わずに今日初めて会うみたいな感じ
で、そうです、そうなんですよ。
もうだから今回は、ね、すごい楽しみに今日はしてきました、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この関口さんはですね、過去にその冒険家ということでして、過去にいろんなチャレンジをしてるんですよね。これちょっといろいろ見るとすごい興味深いんですけれども、はい、
そうですよね。
ホロ馬車と徒歩でアメリカ中西部横断、
はい、
そして、これが1997年でしょ。そして2000年は自転車でアメリカ大陸横断、
はい、
ニューヨークからサンフランシスコ、うん、家族でチャレンジ、
そうなんです、
したということで、はい、もうなんか、うん、私の友達にはいませんでした、こんなタイプの人。
そうですね、これはあれですか、もともと何を思って、
何を思って、
あんまやることなかったんだ結論から言えばね。あとね、よく冒険家って言われるんですけどね、
はい、
僕は基本的に文章を書く仕事をしてるんですけど、みんな冒険家って言うんで、
うん、
作家だなんていう人誰もいないんで、
はいはい、
もういいやと思って冒険家って言われたらね、そんなスタンスなんです。
もう
何でもいいやと思ってで、寝がいい加減なんですけど、
はい、
これ97年とか2000年に行った時もですね、
はい、
まあ、やっぱり世の中で冒険する人って結構いると思うんですけど、
うん、
家族でってあんまりいないんですよね。
そうですね、一人とかが多いですよね、
うん、そうなんです、うんうんうん、だから妻と2人の息子を連れて行って、
うん、はい、
ですからホロ馬車でねアメリカをずっと行った時も100日間テント生活しましたし、
はい、
自転車でニューヨークからサンフランシスコは5000キロずつ走りましたしね。
想像つかないもんね。だって、うん、一番最初に思いついたのはお尻とかね痛くなんないのかなとか、うん、そういうことが、うん、なんかこう私だもうちょっと1時間漕いでるだけで、うん、結構
これ期間的には何日くらいかけて、
ホロ馬車の時は100日、はい、
100日
自転車で横断した時は65日ぐらいですね、
うん、もうその間はもうずっと自転車に乗ってとか。
そうですね、月曜から土曜まではもう自転車にずっと乗って毎日毎日走る。
スタート、はい、こう今から出かけるぞっていう時の気持ちとかってどんなものなんですかね。
これとても不思議なんですけどね、うん、
はい、
なんかそこスタート地点っていうのは大抵始まる場所でしょ、
はいはいはい、
だけれども実際にはそこのスタート地点に立つまでがね、うん、本当にチャレンジなんですよ。いろんな準備も含めて、
はいはいはいはい、
そういうことを考えるとね、いつもそうなんですけど、うん、スタート地点に行けて着いた時っていうのはね、いや本当に俺できるんだなと、
うん、
あともう走るだけで終わりなんだっていう感じで、うん、何かもうほとんど8割終わったみたいな、
はいはいはい、
そんな気持ちになっちゃうんです、逆に。だから非常に皆さんもねそういう達成感あると思うんですけど、
うん、
見てる人にとってはそこがスタートですけど、実際の人にしてみるとその舞台に立つのがね、
立つまでのね、
立つまでがね、うん、ゴールであったりね、うん、そういうところってありますね。
そしてなんかこういろいろ旅の途中に、
はい、
いろんな思いもいっぱい家族で行ってるから、はい、喧嘩もしたりとか、うん、いろいろ大変な部分もあると思うんですけど、で何日間かしてこうゴールを目の前にするじゃないですか、
はい、
その時のこう達成した時の気持ちっていうのかな、やっぱりみんなこうお迎えしてくれるんですかね、なんか、
ソルトレイクに着いたね、はいはい、そのホロ馬車で行った時には、
はい、
もう最後3万5千人ぐらい人がいた。それでね、結構大きなイベントみたいな感じだったんですけど、自転車で行ってニューヨーク着いた時には、
はい、
サンフランシスコに着いた時には、パトカーが1台あるだけだったよね。で警官にね、よく頑張ったなって言われて、うん、ありがとうございますって言ったらば、もう日が暮れるから早く帰った方がいいぞってそれで終わったわけ。でやっぱりそれぞれの達成感っていうのは、何でもそうですけど、やった人にしか分からない部分があると思うんですけどね。自分の中ではね、きっと涙が溢れるのかなとか、こうかなって予測してたのはあるんですけど、
はい、
実際にはそうではなくてね、
はい、
やっぱりやり足りなかったこととかが思い浮かんでね、もう次やるんだったらもう一回今度これ反省してやりたいとか、
うんうん、
今度新しいの挑戦したいっていう気持ちになっちゃうんですよ、
う
ん、
もう気持ちが次に
向かっちゃってるんですね、
うん、
そういうことはありましたね。
そんな関口さんが、
はい、
なんとまたまた今年、
はい、
チャレンジ、
そうなんです、
挑戦します、
はい、
題してヨーロッパ1万1000キロバイスクールツーリングチャレンジということで、今年の5月から8月中旬にかけて、
はい、
フィンランドをスタートして15カ所を経由して、はい、ポルトガルまでの1万1000キロ、
はい、
はい、
すごいですねこれ。
もうな何これ、
ね、またこれは家族で
家族で2人の息子と私が自転車で走りまして、
うん、はいはい、
妻がキャンピングカーでずっとサポートするという。
もう私、うん、先ほどね、うん、その冒険家というね、はい、そのなんかこう正し書きというか肩書きみたいなものをね、がちょっと昔は気になってたって言ってたんですけど、お話ししててね、
はい、
メッセンジャーっていう言葉がすごくこう合う気がして、
うん、
あの関口さんが行動することによって、うん、なんかその姿を見てる人がね、まあ、多分好き勝手にいろいろ解釈すると思うんですけど、まあ、その中でも家族の絆を見つけて、
うん、
なんかこう感じるものもあったり、あと生きるその前向きさとか、
はい、
ある人はそういうものをメッセージとして感じ取ったりとか、うん、なんかねメッセンジャーって言葉がすごく似合うなってね、うんうん、お話ししながら思ってしまいました、
はい、そうですね。これ今回はなぜヨーロッパに、う
ん、ヨーロッパ
これはね、
うん、
2回アメリカでやったんですよ、
う
ん、それでね、うん、次やっぱり行きたいなと思って、
うんうん、
アフリカって危険だなと思ってね、うん、
ライオンもいるよね、
厳しいななんて思いながらね、
うん
ロシアの方も寒そうだなと思ってね、
うんうん、
ただヨーロッパってやっぱり今いろんな国が15カ国もありますから、
はい、
文化も人種も宗教も様々なんですね、
はいはいはい、
そうするとアメリカでわずか一国でいろんな出会いと別れがあったので、うん、
はい、
きっともういろんな子どもたちに見せられるようなね、
はい、
日本中の子どもに発信できるような出会いや別れやいろんなことがあるかなと思って、
う
ん、ぜひヨーロッパでやってみようかなっていう気持ちになったんです ね。
何かやっぱ旅する時ってなんかテーマを持って、
はい、
始めたりとかするんですか。
そうなんです、実はね、うんうん、前回前々回っていうのは、
うんうん、
全くそういうのなかったんですよ、うん、とりあえず行くかみたいな
とりあえず行こうみたいな、うん、
今回はやはり、はい、3回目ですしね、
うんうん、
一つ君に見せたいものがあるっていうタイトルで今、
はいはい、
ヤフーでブログをやって、
はい、
オフィシャル でその中で、うん、この君っていうのは本当にパソコンを見てるその人であり、
うん、
いろんな子供たちなんですけれど、
はいはい、
見たことないものをね、
うん、
もう小さなものでもどんどんどんどん発信していって、
うんうん、
世界って本当に大きいよねっていうのをね、
はい、
見せていきたいなとは思ってるんです、
うんうん、なんかもうパソコンの前でいる人も一緒になんか旅してるような、
はい、
同じ視線でいろんなものを見れるっていう感じに多分、うん、
なるほど、
なる気がしますが、うん、もうちょっといっぱいいろいろ話聞きたいんですけども、
はい、
来週もちょっとねゲストに遊びに来てくれるということなので、
はい、
その時にまたじゃあいろいろ詳しくお話聞かせてください、
はい、
ゲストは関口治さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。